昨日昨晩台風19号で皆さんもご自宅でテレビにのニュースを見ながら過ごしておられことおられたことと思います。多くの被害が出ていることを思いながら、それこそ神様の助けを祈り願いつつ、私たちが今無事に守られて今日のこの礼拝を共にすることができている幸いを感謝しながら、取りなしとそして願いを捧げつつ礼拝を守りたい、そう願います。いつも大きな災害の時に私たちはその思いをどう整えたらよいのか迷ってしまいますけれども、ここに与えられた礼拝の時と場を霊と誠をもって精一杯しっかりと守りながら、傷んでいる人たちのことをも覚えたい、そう願います。私たちは今ルカによる福音書の御言葉を順に聞いてきております。福音書は4つありまして、一見同じようでいて出来事の順序や内容の記述が微妙に違ってきております。初めて聖書を読んだりいたしますと、その整合性や統一性がないと思えて読むものを戸惑わせ、あるいは混乱を与えているとさえも言えるかもしれません。しかし見方を変えるならば、主イエス・キリストにある救いの出来事の奥深さとでも言うべきものを深く知っていくために、いわばいろいろな角度から多角的に見るために、神様が与えてくださった恵みの形として4つの福音書が与えられていると受け止めたいと思うのです。このことは常々繰り返し申し上げていることではありますが、今日も改めてそのことをまず心に留めたいと思うのです。今日のルカによる福音書の独特な視点があります。マタイにもマルコにも同じ話があるんですけれども、ルカ独特の視点、それは12人という特別に選ばれた人たちに注がれています。12人。彼らだけが主イエスの驚くべき権能を与えられ、伝道に使わされました。神の国は近づいた。すなわち、我々の救いがついに到来しているのだ。それは、あの主イエス・キリスト、イエスというお方においてだ。その印に、病気の人々が、悪しき罪の病の縄目から解放され、癒されるという奇跡が行われていったわけであります。弟子たちは、行くその先々で、この福音が人々の心を揺さぶり、人々が真剣に耳を傾け、そしてその印としての癒しが、この12人の手を通して実現していくのを目の当たりにする。この12人はどれほど驚いたことでありましょうか。感動したことでしょうか。今日の箇所は、その12人が帰ってきて、主イエスに報告するところから始まります。思いますに、弟子たちは、驚きと感動とで、 言うなれば高揚していたのではないでしょうか。今風に言うとちょっとハイになっている状態です。みんな聞いてくれ、先生聞いてください、私があの村でこういうふうに話したらみんなこうだった、病んでるあの人にこうしたらああだった、もう語らずには折れなかったのではないでしょうか。そのこう湧き立つような思いに駆られる12人が次々とイエス様に報告をしようとしていく、そういう12人を主イエスはもっとたくさんいる他の弟子たちや群衆から引き離して人里離れた寂しいところへ連れ出したというのです。何のためでありましょう。他の福音書などを見てまいりますと、どうやら祈るためのようです。祈るとき、主イエスご自身がそうなのですが、人混みとか町の雑踏から離れて身を引き離されて静かなところで、人のいないところで、山とかですね、園とかそういうところで祈っておられる。それは誰にも邪魔されずに静かに神様と向き合う時を確保しようとしたと言えるでしょう。私たち教会の言葉で密室の祈りっていうのがあります。お祈りするときにみんなでお祈りするのもそれはそれで大変恵み深いものがありますが、一人で部屋にこもったり、あるいはそれこそ公園や山に行ったりして静かに神様と向き合っていく祈りです。いわばそのルーツがこの主イエスにあると言ってよいでしょう。そうやって人々の雑踏から離れて、町の雑踏から離れて静まって神様の前に向き合っていく、そういう祈りの中で少し高ぶってしまった高揚した気持ちも一旦沈められて、落ち着いて自分が体験した諸々の出来事も、ああそうだ、あれは自分がやったのではない、主権者である神様が、聖霊なる神がなしてくださった御業だったんだと知るわけです。何か大きなプロジェクトをした後ってのはやっぱりこう盛り上がっていますね。なんとか青年大会とかですね、なんとか選挙大会とか言って、何十人何百人という人たちがうわーっと集まって大盛り上がりするんですが、でその後みんなで感謝の祈りももちろんするんですけれども、でも最後に一人で祈っていく、静まって祈っていく、ああ、あのすごいことは御業だったんだ、自分たちがやったんじゃないんだ、そこに立ち返るんです。シエスもこの12人をそのような時を過ごさせようとしたのではないかと思うのです。ところがこのシエスと12人を追いかけて群衆が押し寄せてきた。さあここでマルコとルカとの違い、あるいはマタイとルカの違いがよく出るんですが、同じ話が出てるんです。しかしマルコとルカの、マタイとルカの、ダメですね、マタイとマルコの方では押し寄せてくる群衆を見て主イエスは深く憐れまれたと書いてあるんです。 押し寄せてくる群衆を見て深く憐れまれた。で、よく申しますでしょ、私も。この深く憐れむっていうのは、この腹綿とか内臓という言葉が語源にあって、腹綿痛むほどに哀れに思った、かわいそうに思ったっていう言葉、特別な言葉が使われているんです。ところが、今日のこのルカによる福音書のところは違うんです。なんと、主イエスはこの押し寄せてくる群衆を喜んで迎え入れた、歓迎したというのです。新教で訳聖書はこれを迎えとだけさらりと訳しています。福音派の新改訳聖書には喜んで迎えって、喜ぶって言葉をちゃんと入れています。歓迎するとかね、喜んで迎えるんです。ホテルや老舗旅館のおかみがですね、玄関先でようこそお越しくださいましたと迎えるようなものです。立場的にイエス様の方が教えたり癒したりしてあげる立場ですから、よーおいでになった、よー来た、よー来たと駆けつけてきたことを喜んでくれているというわけです。深く憐れむというのとはえらい違いではありませんか。喜んで迎えたっていうのは一体どういう思いだったんでしょう。この群衆、ただならぬおびただしい、若者言葉で言えば半端ない数の群衆なのです。この群衆に主はすぐにいつものように神の国を解き、癒しを必要としているものを癒していった。一見すると大変喜ばしい情景であります。しかしここで12人は、ルカはね、わざわざ12人はって書いてるんです。この12人は、あの高揚感に溢れたところから、スーッと沈められたはいいものの、あることに気づくんです。今ある現実に。今ある現実とは何か。日が傾き始めたというのと、人里離れたところにいるというこの、二つなんです。もうすぐ夜になる。食べるものと泊まる宿をどうにかしなければならない現実が目の前にある。12人は、眼首揃えて主イエスのところにやってきた。そして提案する。この差し迫った事態に対処するために、現実的、実際的な対策を講じるようにです。今回の台風接近で皆さんも対策講じたでしょ？養生テープ貼った方いらっしゃいませんか？うちはやらなかったけど。でも私も教会の周りせっせときれいにしました。もうバケツや何やらが飛んでてですね、ご近所さんにご迷惑かけてはいけませんし。もう一時間おきにぐるぐる回りましたが、ただ家で怒られました。なんで昨日のうちにやっとかないの？そうなんです。金曜日のうちにやろうって言われてて、まあ大丈夫だよって言って土曜日の土砂降りの中やったんで、怒られましたが。対策大事ですよね。早め早めの対策。弟子たちは対策を取ろうとしたんです。ここで。ですよね。とてつもない数の人がいて、日は暮れてくるわ、場所は町から遠く離れてるわ、あ、これは何とかせねばならんと、極めて現実的に、そして冷静に客観的に対策を講じようとしたわけです。で、イエス様のところにやってきて、先生、イエス様、この群衆をどうか解散させてください。そうすれば、みんな自力で何とか町や里に行って食べ物や宿を手配するでしょう。なんとなんと、あの殿堂に行ってきっと高揚していたであろう弟子たちは、クールダウンし、そして冷静な現実主義者に早変わりといったところではありませんか。 この現実的な弟子たちの言葉に対し、主イエスの答えは全くもって非現実的でありました。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。直ちに12人は言うんです。私たちにはパンが5つと魚2匹しかいません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限りと。現実的に無理です、先生。持ってるものはこれっきり。しかもここは人里離れた。店も宿も何もない。これが現実。冷静な分析、理性的な判断。改めて、この群衆の規模が男5000人ほどであるとルカによる福音書記者は付け加えている。他の福音書にはないんです、これは。わざわざ。女子供を入れたらもっともっとたくさんです。買いに行くと言ったって男で5000人と。どこの人たちに一体これだけのものを食べさせる食料を買いに行くのか。いやいやいや、そもそも一体いくらかかるんだって話にもなるわけです。ルカはお金のことにはあんまり触れてないんですけど、マルコによる福音書を見るとですね、なんとちゃんと書いてあるではありませんか。200デナリオンもいるではありませんか、先生って言ってるんです。マルコの方はね、1デナリオンの賃金、1デナリオンは約1日の賃金で、わかりやすく例えば1万円とするならば、200万円かかるって言うんです。5000人、200万、まあ確かにそのぐらいかかるかなって思いますよね。そんな大金をポーンと出せるのでしょうか。今日のルカの記述で、買いに行かない限りと記されているのも、そんなの買いに行けるわけないですって言ってる言い方なんです。こういう極めて現実的な12人の反応に対して、シュースはできるできないの議論をスパーンと一切それに触れようとせずに次の行動を命じるのでした。この男が5000人ほどの群衆を50人ずつぐらいの組に分けて座らせよ。大群衆を小グループに、小さなグループに分けた。そして主は手元にある5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡して群衆に配らせた。さあ、配り始める。皆さん、頭の中で想像してください。パンをちぎって配って、あ、入ってて、分けて与えるわけです。一人一人。ちぎってあげる。ちぎってあげる。分けても分けてもなくならない。まだある。まだある。これ、キリスト教に本当に縁のない人が初めてこれ聞いたらですね、バカじゃんって、ちょっとごめんなさいね。ひどい言葉で、礼拝で言う言葉じゃないかもしれないけど、バカじゃないって、本気になって、あんたこれマジで信じてんのって言われませんか。今のコンピューターグラフィックを使ってですね、このパンがブチッとちぎって、はいって、またはいって、皆さんにこうやって分けていったとしましょう。これがね、むくむく増えていくわけですよ。すごいですね。いや、これ実際に担った弟子たち、これは驚いたのではないでしょうか。もう自分の手元でです。ちぎって入ってたら減ってない。あ、またちぎって入ってたら減ってない。いや、おかしい。私たちまるでマジックを見る感じですね。もう超有名なマジシャンのマジックはもう全くわからないですよね。どっかで何かしてるんですけど、で凝縮してこう凝視してみるんですけども、全然わかんない。ですからこの手元のパンもきっとギューッと見ながらですね、ブチッとちぎったこの瞬間を見たんでしょうけど、 分けたのに残る。分けても分けても与えても与えてもなくならない。これ、旧約聖書を知ってる人は、預言者エリアって人が、同じような奇跡を起こしている。飢饉が起こって、預言者エリアがシドのサレプタというところのヤモメの家に居候した時の話のこと。ヤモメはもう食べるものがろくになく、最後に残ったわずかな小麦で、最後のパンを焼いて自分と息子と二人で食べて死んでいこうと思っていた。そこにエリアがやってきた。そして事情を聞いた上で、その小麦で私、パンを焼いて私にくれというんです。よこせという。これもひどい話です。しかしエリアは言うのです。イスラエルの神はこう言われる。飢饉が終わるまで、壺の粉はなくなることなく、亀の油もなくならない。その通りになったというのです。昔のキリスト者は、ここを文語の御言葉で暗唱したものであります。桶の粉は尽きず、瓶の油は絶えざりきと。かのエリアの奇跡を彷彿とさせる事態に、この12人は、その手の中で起こる奇跡に、再び驚嘆と感動で身が震える思いをしたかもしれない。主の非現実的な答えは、ただパンを増やす奇跡を見せてやるものでは断じてない。この出来事は、12人の伝道への派遣とその報告とに結びつけられていることを忘れてはならない。12人は、福音を伝え、その印に病気という悪しき力の解放という癒しをしてきたわけです。福音は罪からの解放であり、それこそが神の国の到来であった。その福音には、それをまだ知らぬ人々に伝える伝道という要素と、これ、教会用語で申し訳ないが、伝道という要素と、あともう一つある。それは、福音を受けた人々が、養いをさらにいただくという要素です。養いです。主はこの12人に、あなた方が主の身元に集められたこの新たな神の民を養えという使命を、ミッションを与えておられる。福音というものには、伝道ということと養うということの両面の使命がある。それが今日のところで明確に示されているのです。これは12人という限られた伝道者だけではなく、すべてのキリスト者に与えられている使命でもあります。私たちの教会の活動の基本方針に、伝道と教会形成というのを掲げています。ちょっと硬い言葉でありますが。この教会形成の大切なポイントは何かというと、今日の養いであります。御言葉に養われる共同体が教会です。尽きることがない十字架の許しの言葉を、いつも新しく命の糧としていただいていく共同体が教会なのです。改めて、養いとは何ぞや。それは、分けても分けても、与えても与えてもなくならないパンを、主イエスから我々は手渡されているということです。私たちは、個別の人生の歴史を抱え、皆さんお一人一人個別の、それこそ罪の歴史を負い、言うなれば、主イエスと私、我と汝という垂直的な関係の中で福音を聞いてきているはずです。汝の罪許されたりとの許しの宣言を我と汝という関係性の中で聞く。それは極めて個人的あるいは内面的な事柄であるようですが、実は、 この許しの宣言を聞いて感謝していただいて、信仰を告白していくということは、実はそこにですね、尽きることのないパンをイエス様からほらってちぎって渡されるようなものであります。手渡されんです。尽きることのないパンは、主イエスの十字架の許し。それをパンの小さな一切れのように手渡される。はい。それは、この自分のものとしていただいたのだが、だから、そんなこんな巨大なパンをもらうわけではないわけです。この自分の分をいただくんですから。しかし、そのいただいた許しのパンをさらにちぎって誰かに渡す。すなわち、自分が許されたように誰かを許していくときに、手元のパンがもうなくなってしまうのか？断じてそうではない。なくなるどころか増えている。パンをちぎってどんどん人にあげていっても、パンはなくならない。これは、主イエスの許しは、自分がどれだけ自分がいただいてありがたがって、自分だけがむしゃむしゃ食べるのではなくて、もちろん自分もいただくんですよ。しかし、いただいていった上で誰かにも分け与えていく。そうすると、どんどん増えるんです。なくならない。つまり、主との出会いを与えられ、十字架の許しにやっとこたどり着いて、この自分への許しを聞き取った暁に、罪からの解放と喜びを感謝するわけです。つまり、むしゃむしゃいただくわけです。その出来事、その体験は一回限りのものではない。全く罪の許しというパンは、もらい続けていくのです。洗礼を受けても、罪を犯してしまう私たち。しかし、洗礼を受けて、いただいた救いの約束は、どこまでもお前をとことん許し抜いて、天の御国まで必ず入れるからというものであった。だから、その途上も、その旅路にあって、主は日々新たにこのパンを与えてくださる。日ごとの糧を。先週犯してしまった罪も、昨日犯してしまった罪も、今日ここにパンをちぎって、ほいって渡される。あなたは今日も許されている。今も許されている。そうやってまたちぎって与えられるわけです。しかも、今度はあなたそれ、他の人にちぎってあげなさいって言われている。どんどん与えなさい。配れと。十字架の言葉というパンが、分かち合い、パンを分かち合い、食べ続けていくのがキリスト者であり、身内だけで食べているだけではなくて、外の人にもちぎって、はいっつって、渡していく。主イエスはこの時、後の教会のことを実は示している。養いは大群衆に一挙に天からマナを降らせるような仕方で与えるのではなかった。養いは顔と顔とを合わせて分かる程度のグループに分かれて、そこでいただくようにされた。養いは、組み分けされたグループ単位で与えられた。すなわち、養いは、教会というふさわしい人数のグループ、共同体で実行されるのです。 私たちは伝道したいし、伝道してたくさんの人が教会に来てくれると嬉しい。この教会全員寸分の隙もなく座ると80人座れる。脇に椅子を出せば100人はこの会堂には入る。そうですね、100人で礼拝したらすごいなって思いますよね。で、今私たち平均55名ぐらいの礼拝を守っています。ちょうど今日のイエス様が弟子たちにグループ分けされた人数ぐらいです。100人200人の大教会もいいんですけど、考えてみたらやっぱ50人ぐらいっていうのは一番ある意味では顔が見えますね。お互いのこともわかる。で、そういう顔が見える関係性です。おそらくその50人程度のグループってのはそういうことだと私は思います。お互いに顔が見える。そこに交わりを持って、もっと硬い表現すると人格的交流を持っていける、そういうグループの中で、神の養いが与えられてくるというのです。これが現実的な群れの単位です。今日の御言葉の養いの出来事は、まさに今日、ここに、この礼拝において、新たに起こっているのではないか。今日、今、日本中で、いや世界中で、様々なグループ単位という教会で、主の日の礼拝で復活の主はなおも配っておられる。命のパンが手渡される。あなたは今も許されている。大丈夫だ。そしてそれを食べる。許しが告げられ宣言され、そして信じていただき、信仰告白をして返していく。あなたの手の中に手渡されたパンを見よ。自らも食し、そして配れ。これが今日のメッセージであります。